Spectrum Business works with small businesses nationwide, so we know that running your own business means doing it all. Marketing, sales, inventory, customer service, and more. Spectrum One for Business helps you keep it all connected for just $49.99 a month. Get fast, reliable internet, advanced Wi-Fi with Security Shield, and a free mobile line for one low price. Stay connected and do it all with Spectrum One for Business. Only $49.99 a month. Go to spectrum.com/business to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
TBS Podcast.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組政治道楽 TBS ラジオ記者の澤田大樹です。そしてこの番組を一緒に担当してくれるパートナーは
選挙ライターの宮原ジェフリーです。よろしくお願いします。
TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎回月曜日に20分ぐらいの番組を配信していますということで、今日はこの方もいます。
はい、TBS ラジオの矢ヶ崎です。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。ご無沙汰です。はい。
はい。
ということで、ちなみに今日は、2024年の4月の、23日。
23日、
はい。はい。火曜日です。ピローンって言いました。
9時、はい、9時になりました。
はい。はい、ということで、直近の話をちょろっとすると、政治道楽が、外務省の公文書に載りました。なんだそれっていう、うん。宮原くん見つけたんだよね。
そうそうそう。なんか検索して、なんかに引っかかんないかなと思ったら引っかかったのが、うん、mofa.、なんだっけ、JP か。うん、あの、外務省のアドレスで、何かなと思ってみたら、澤田さんがその広島サミットをレポートした時の、
去年
の
ね、
うん、はい。で、その NGO 関係のブースを取材し、報告を、まあ、その NGO の当事者の人が書いた報告書に、あの、まあ、メディアでこういう形で取り上げられましたよっていう中で、うん、政治道楽も上げてもらっていたということですね。
で、リンクが、あ、リンクじゃない、写真が来たんだよね。あの、宮原くんから写真が来て、うん、なんだこれって思ったら、普通にあの、朝日新聞、なんだ、
NHK、
あとは中国新聞、うん、NHK みたいな、広島ホームテレビみたいなの中に、TBS ラジオっていうのが入ってて、うん、で、それは、荻上チキセッションっていうのが買った後に、その一番下に、ポッドキャストって書いてあって、うん、TBS ラジオ政治道楽って書かれてて、ポッドキャストで唯一入ってたね。
出てますね。
うん。うん、びっくりしました。で、あの、実際その、書いてくださったのは、もともとその、NGO と外務省が、情報交換を定期的にしてるそうで、
はい、
そこの、NGO 側の資料に、
はい
政治道楽が入っていて、その広島サミットの、ま、報告みたいな形で、広島サミットの中で、ま、NGO がどういうことをやってたのかとか、そういうところの報告で、結構その場所が、あの、広島の、その、平和記念公園じゃない、あれだ、G7 の会場の、ちょっと外側だったんだよね、うん。メディアセンターの外側にさらに、あの、警備超えた後に出た青少年センターみたいなところが、その NGO の、発表とか会見とかやったりするブースだったんだけど、
うん
まあ、そこが遠かったよみたいな話とか書かれてたりとかしてる報告書の中に入ってたみたいっていうことで、で、その当事者の方がまあリプライをくださって、外務省の、との その公式な会議の資料として、
うん
掲載してあるので、これは外務省の公文書に当たりますと、うん、いうことで、政治道楽、1年にして公文書入りということになりました。だからで、はい、外務省も認識しているはずということで、うん、外務省認識番組なのか、確認番組なのか、まあまあ、わかんないですけど、外務省の、ある種後ろ盾が、
うん。後ろ盾かわかんない。まあ、少なくとも、あの、国立公文書館に政治道楽の名前が残ったということ
ですね。ということですね。これはめでたいということで、はい。はい、そんなこともありました。
ありました。
はい。ありがとうございます。聞いていただいて、しかも入れていただいて。
はい。
ポッドキャストっていうのがバンって入ってるっていうのはちょっとね、面白かったですけど、ね。
なかなかやっぱメディアとして、
うん、
ね、認知というか、プレゼンスが上がってきたのかなって気はしますね。
うん。うん、
はい。
あとなんかありますか？ 山崎さん、特に。
特にないです。
あ、特にない。はい。実はですね、今、道楽スタジオという、PDBX ラジオで、ポッドキャスト専用にスタジオというのが去年の夏ぐらいですよね、に作られたんですけど、なんとこれが、リースの期限が来たそうで、うん、で、延長しないということなので、4月末をもって、廃止と、いうことになりまして、政治道楽のために使っていたほぼスタジオなんですが、
うん、
また流浪のために我々戻るというこれ前の、回でも話しましたけども、それがまあ事実上今回が最後の収録になるということで名残惜しゅうございますと、
うん、
いうことですね。はい、
はい、
この狭い、
しょうがない
昔のカラオケボックスことドラッグスタジオもさよならということです。はい、はい、
また広いところでやりましょう、
はい。はい、広いところ行けるように頑張りましょう。はい、はい、スタジオもらえるようにね。
はい、
はい、あとはじゃあいいですかね今日は。
いくつか
ありますか。
あります。はい、以前ですね矢ヶ崎さんに勧めていただいた朝ドラ、虎に翼見始めました。うん、はい。
お
ー、朝ドラを見るという習慣が今までなかったので初めての経験なんでちょっと15分ずつっていうやつをね、
はいはい、その
、NHK オンデマンド入会して、
おー、オンデマンドで見
ております。うん、はいはい、面白いですね。なんか何がまあコメディとして普通に面白いなって言って、うん、岡部隆さんが最高だなって思いながら見てます。うん、
うん、よかったよかった、
うん、です。
どうですか山崎さんは見てる？
見てます、毎朝見てます。
あ、早起き。
ちょっとね、毎朝ちょっと泣きそうになってしまったり、憤、
うん、
ったりしながら見てますね。うん、きっとこう、共感する部分もあるし、悔しいって思うこともいっぱいあるし、ちょっと毎回こう、シスターフットというか、
うん、
女同士の助け合いみたいなところにはやっぱり毎度、ちょっとグッとくるものはありますね。
我が家もね、
うん、
僕以外が家族全員女性なもので、
あ、
ワイワイしながら見てますよ。朝ごはん、子供学校に行く前の時間で 朝ごはん食べながら見てるんですけど、あの、長女とかなんでこうなってんのかと、いうこと
を、うんうんうんうん、
あの、なんでこうな、この時代こうなんだと、いうことも言ってるし、っていうのもあるし、まあ今も変わってないよねっていう話も含んだ脚本になっているというか、
うん、
っていう感じなので、はい。見てますよ。
はい。見てますつながりでですね、オッペンハイマー。
あ、見た。
昨日見てきました。IMAX で、
うん、
IMAX も初めてだったんですけど、見てきましたね。面白かったですね、うん。面白いんだけど、やっぱりテーマがテーマだけで、これ面白いんでいいのかって思いながらも、見ましたね。やっぱその原爆、を、の、まあ、描写とか、あるいはその原爆を落とした側のロジックみたいなのに関して、うん、まあ、わかる部分もありつつ、まあ、当事者だったらそうなんだろうなっていう視点がありつつも、うん、あの、まあ、落とされた側の被爆国のものとしてっていうのは、うん、ちょっともやりつつも、うん、でもまあ、それが、ね、今までのその、あの、アメリカ側の、その、戦勝国側の、なんだろう、原爆に対するステレオタイプな見方からちょっと一歩踏み出した感じはすごくあったので、そういう意味の希望はあるのかななんて思いながら見てましたが、見ました？どうですか？
私も見ました。
どうでした？
そうですね、あの、まあ、ネタバレというか歴史的な事実なので言ってもいいところかなと思うんですが、
うん、
あの実験が成功するシーンがあるじゃないですか。うんう
んうんうん、トリニティ計画かな。
計画かな、うん、実験をして、みんなでこう、地面にこう、はいつくばって実験結果を見るところ、うんうんうん。あそこがちょっと正直歴史的な事実を知っているものとして、あとまあ被爆国である私としてはやはり、いろんな、あのじゃあ炎の中で何が起きてたんだっていうことを考えると見てられなかったというか、あのシーンで皆さんは成功したことに喜んでいたのがちょっと見てられなかったなというのは思ったのと、あとオッペンハイマーの奥様が、何被害者になろうとしてるんですか、
うんうんうん、
覚悟を決めなさいと言ったシーンが、まあ、別の文脈ではあるんですが、その言葉が私としてはすごく残っていて、そこって逆に言うと今の私たちも考えなければいけないところはきっとあるし、別に戦争のことだけじゃないところでもかなり深く刺さった言葉だったなと思ってます。
なるほど、
すみません、僕見れてません、
うん、ちょっと3時間あるんでね、なかなか時間作ってっていうのは大変かもしれないですけども、ぜひ、はい、
せっかく見るなら大きい画面で見た方がいいのかなと思う作品ではありました、う
ん、ちょっと IMAX 用のカメラで撮ってるみたいなのでちょっとねプラス700円とかしますけどぜひって感じかな。はい、
でもちょっと難しいうん、難しい。ちょっ
と構造が難しいので、ちょっと一回じゃなかなか理解しきれないかもしれない。うん、
なので、私はコネクトで、町山さんがやってるアメリカ流れ物のオペンハイマーの解説を聞いた上で見たので、多少分かったんですけど、うん、ある程度歴史的な事実とかを知った上で見ないと、大混乱するなとは思いました。
うん、はい。
Dear Colgate, I love that you love that I love being at home. You even let me whiten my teeth from home. Because you know how I feel about getting up from my cloud couch. The Colgate Optic White LED Kit gives professional level results in just 10 minutes a day for 10 days when used as directed. And that's why, Colgate, I want you to meet my parents. Because ever since meeting you, I've been living life to the brightest. Colgate Optic White. Find it at all major retailers.
そんな感じ、
ね、感じですかね、はい。はい。というわけで、今日はまあ、やんわりな回にしようと思ってて、うん、今日はですね、政治道楽メンバーが最近読んだ本特集、
はい、
ということで、まあ、これもずっとやりたいと思ってたんですけど、うん、まあ我々が、まあそれぞれ、
うん、
それぞれの時間を過ごしながら、最近読んだ本でもダバナしようという回でございます、
はい。
はい。はい。ということで、読んでますか？
まあ、なんとかたまに、はい。積んどくも多いですけど、
そう僕もね買って、
うん
積むって感じですね、うん、
ちょっとね、はい、増えちゃいますね
増えますねだから国会のもう家の本棚もちょっと置けなくて、
うん、
国会に置いてるんですけどまあ机の上がすごいことになってたんでさすがに今週整理してそしたら机広くなりました、うんうんうん、整理したら広くなる、
なるほど、
すごい積んでたでもやっぱ買わないと、
はい、
あれなんだなと思ってなくなるな本って、
うん、
すぐ絶版になりますよね。
まあ結構古本で買うことも多いんで、
ね。多いけど、結構ね、すぐなくなるなと思って、うん、うん、ちょっと、あ、この本欲しいって思った時にはもう即買うようにしてます。ちょっと高めでも。うん、で、いずれ読むって思って、で、読まないだろうと思ったけど、今回読むってことが、この間でちょっと判明したので、
うん、
まあ、その話もしようかなと思うんですけど、じゃあ沢田から言っていいですかね。
お願いします。
世界に僕2月かなに、原稿を寄せたんですよ。寄稿したんですよ。
う
ん、
雑誌の世界ですね。
そう、雑誌の世界に岩波の。で、いわゆる安倍派の裏金問題の話をやったんですけど、まあ、それの中で過去の話を、調べる。過去の自民党のその、裏金じゃねえや、汚職、
うん。
うん、の時に、やった。どういう対応したのかっていうところをちょっと調べるためにちょっと、いろんな本をまあ読んだんですけど、
うん、
まあその中でま町鳥さんかなの日本政治改革の、本とかも参考になったし、
うん、
それはもうだいぶ前に買って積んどく状態だったんだけど、それをまあ国会のデスクから引っ張り出して読んで、うん、あすごい勉強になったっていうか、それ、つまりまあリクルート事件以降なんですけど、
うん、
まあそれきっかけで結構日本の選挙制度改革とかがどんどん変わっていったって話とか、で、省庁再編の話とかも含めて、まあ日本の政治改革がどう進んできたかっていうところが、まあまあ、まあ網羅的に書かれてる本で、
うん、
まあそれはそれで積んどくって本当に、役立つ時来るぞって正直思ったんですけど、まあその中でもう、うん、今回紹介したいのが一冊あって、
うん、
国政武重さんの伊藤正義総理の椅子を蹴飛ばした男、自民党政治の終わりの始まりという、これも岩波書店の本なんですけど、うん、まあ、この国政武重さんって何者かっていうと、うん、朝日新聞の元政治部の次長で、編集委員、政治担当の編集員も務めた著者、まあ政治記者です。による、まあ伊藤正義本、なんですね、
うん、
で伊藤正義とは誰かというと、まあ、元国会議員、
うん、
まあ、超ベテランの政治家で、うちの地元福島県の会津出身の政治家です。で元、官僚から、国会議員になった人で自民党の人だったんですけど、で自民党のもそれこそ、要職、まあ、総務会長とかそこら辺とか、
うんうん、
歴任したような人だし、閣僚もやってたような人なんですけど、まあ、なんでこの人が注目されたかっていうと、リクルート事件っていうのが1900、 80年代にあって、まあ、それ、ざっくり説明すると、皆さんご存知のリクルートですよね。今は何業なんだ人材派遣業、まあ。人材派遣やったり、出版もやったり、就活のサイト作ったりとか、まあ、いろんなことをやってる複合企業なんですけど、当時はまあ出版社をやりながら、みたいな感じですよね。をやってた会社で、その、江添さんという創業者の人が、リクルートコスモスという、まあ、不動産関係の、リクルートの関連会社の、未公開株を国会議員とか、うん、あとは官僚とか、ですね、公務員とかに配っていて、まあ、それが上場したら、まあ、お金になるということで、うんうん、買わせてたのが一応。
なのかな、
うん、うん。で、まあ、その事件がもう問題になって、かなり自民党の要職ももらってたし、野党の議員ももらってたし、みたいな。
うんうん、
もうかなりもらいまくってて、で、政治に対する不信感がすごく募った事件がありました。で、その時に、自民党はどう対応したのかっていうのが知りたくて、ちょっとこの本を読んでたんですけど、で、その時に伊藤正義さんが何をされたかっていうと、まあ、当時竹下登が、国会、総理大臣だった時に、うん、じゃあ次変わりますという時に、まあ、総理を事実上打診されたのがこの伊藤正義さんなんですね。で、当時、打診をされたんだけれども、本の表紙だけ変えても中身は変わらないとダメだって言って、
うん、
断った人なんですよ。もう総理転がってきてんのに、総理の椅子が。
うん、
ね、断ったっていうので、まあ、割と有名な人で、この人自身も結構、その、まあ、地元の人だから言うわけじゃないけど、かなり、なんというか、清廉な政治家として、まあ、知られていて、結構、その、お金もそんなに使わずに、割とつつましく生きてたっていうタイプの政治家だったらしくて、まあ、だからこそ、その人のイメージがあるから、この人を次の総理にして、イメージを変えようっていうことでやったんだけども、この人が断ったっ。まあ、表向きは体調不良もあって断ったんだけれども、まあ、いわゆるこの本の表紙だけを変えても中身は変わらないとダメだって、これ結構政治名言として残ってる人なんですね。で、その人の番記者だった記者が、まあ、この人とはどういう人だったのか、で、この過程でどういうことがあったのかっていうのを、当時、まあ、結構取材をしていた人で、伊藤正義の家とかにも行けるぐらい仲良しの記者だった人が書いてて、で、当時、まあ、その伊藤正義について言ってるときでも、あ、自分も、その、総務会長とかやってたけど、ほとんどそういうお金のやり取りはしてなかったんだ、みたいなことを伊藤正義が言ってて、ほぼ議員に対して10万円の付け届けぐらいしか僕はしてないぞっていうふうにこの記者に対して言ってたんだけど、いや、10万円ってもう庶民からしたら相当な金額ですよっていう話をして、それで、それは申し訳なかったみたいなことを言ったりとかってする話とかが載ってたりとかしていて、で、結局その時に作った、この人結局その党の改革、ある種改革チームに入るんですよね。
うんうん、
この人と後藤田さん、
はいはいはい。
後藤田さんってあの前、徳島県知事選の時に出てきたあの後藤田さんの、うん、おじさん。
おじ。うん。
に当たる政治家ですけども、その人も、まあ、カミソリ後藤田と呼ばれたかなり厳しい政治家だった人ですけども、その二人が、まあ、両巨頭になって自民党の改革案を作った。で、まあ、これ伊藤さんが厳密に関わったわけではないけれども、その時にできたのが、まあ、政治改革大綱っていう、今回その話題になったやつで、党幹部になったらパーティーしないよとか、派閥は最終的になくすよみたいなことは、ある種書かれてたやつ。で、それが事実上骨抜きになってたよっていう。だこの時に作った、その理想自体を、掲げられた理想自体はすごく高く、まあ、当時の自民党としては高く作ったんだけれども、結局骨抜きになったり、まあ、岸田さんも当然守ってないみたいな感じになったりとか、閣僚になったら派閥離れるっていうルールもあったんだけども、それも守られなかったし、総理になっても、安倍さんは離れたんだけど、岸田さんって離れないままやってたっていうこともあったりとかして、結局守ってないのってあなただったんじゃないのっていう話を、その原稿で書くきっかけになったのはこの伊藤正義本です。で、今これ結構オンデマンド出版みたいな感じになってて、この本自体は多分絶版になってて、まあ Amazon とかで買えると思うんですけど、古本として。だけど、そのオンデマンドでも確か出てると思うので、もし読めるんだったら読んでもいいかなという、この一連の、自民党の裏金の対応と、そのリクルートの時のこの伊藤正義さんたちがやろうとしたことの、比べてみたりだとか、っていうことの意味でもすごく大事。まあ結果的に理想的なものを作ったとしても、まあそれが守られなきゃ意味がないっていうことを学ぶという意味でも結構大事かなというふうに思った本です。うん。
なるほど。
うん。なので、 結構勉強になったというか、だからうちの地元の、はい。
そうですね、福島の。
はい、会津の、うん、なんなら、私の高校の先輩に、大先輩に当たる。会津、
うんうん、
中学時代の人なんですけどね。で、もう一冊ちょっと紹介したいのが、これ年明けに読んだんですけど、うん、森勲さんの国商、
は
あ、国の商売の商です、はあ。国に商売の商。最後のフィクサー、笠井義行という講談社から出てる本でございます。笠井さん、わかりますか？
わかります。
はい。じゃあ、まず、森さんについて触れておきますね。森さんは、週刊新潮の編集部などを経て、2003年にフリーになった、ノンフィクションライターの方です。で、この笠井義行さんは、2022年に5月、に81歳で亡くなった人なんですけど、何者かっていうと、もともと国鉄、鉄道、国の、国営の鉄道会社に就職して、民営化された後は、その JR 東海のドンになった人ですね、うん。JR 東海社長とか会長になった人です。で、まあ、なんでこの人の本を紹介するかっていうと、安倍晋三さんのまあある種後見人みたいな形になって、安倍さんと一緒にいろんなものを進めてた人、保守の、経済財界人としてまあかなり有名になった人なんですけど、もともとその国鉄三人組と呼ばれて、うん、国鉄ってものすごい赤字を抱えていて、どうにかしなきゃいけないみたいな話に昭和の末期になっていて、で、それを、改革を進めようとした若い、職員たちの三人衆がいたんですけど、この笠井さんと松田さんっていう人と井出さんっていう三人が、まあ三人組として組合、労働組合、要するに首を切らなきゃいけないと、赤字を是正するためにはっていうことで、組合と対峙して、国鉄を民営化させていくというので旗振り役になったんですね。で、この3人それぞれに、それこそ評伝が出てくるぐらい、うんうん、この3人はかなり重要な、人物ではあるんですけれども、その組合との対峙の仕方で、その後の、その、笠井さんは JR 東海になって、うん、松田さんは JR 東日本の社長になって、井出さんは JR 西日本の社長になっていくっていう、その3人になっていくんですけど、その分、うん、民営化した後に、いろんなことがその3つで起きてくるっていうことに、この時の国鉄の対応の仕方が全部繋がってるよっていう話でもあるんですけど、まあそれは、ここのサイドストーリーであって、この笠井さんはどういう人かっていうと、その安倍さんと近いっていうことはどういうことかっていうと、まあ割と保守、敵というか、復古主義に近い保守、経済人。で、最終的にはその安倍内閣の、第一次安倍内閣の、教育再生会議、教育に対してかなり重要なサジェッションをしていくような人だったりとか、あと靖国神社の総代になったりとか、保守団体の日本会議の、中央委員になったりということで、かなり安倍さん、安倍政権の、まあ、政策だったりとかにかなり重要な意見を言ってくような。まあだから副題として、まあフィクサーと、最後のフィクサーという言われ方をしてるんですけど、まあそこに影響を与えていくような人だと。いうことですね。で、もともとはその、与謝野薫さんっていう、うん、政治家がいるんですけど、まあ、与謝野晶子の孫、うん、
孫かな、
うん、の政治家に、を通じて、その安倍さんと仲良くなって、
うん、
その安倍さんを囲む経済人の会の四季の会っていうのを、この、作って、で、安倍さんを、ま、終始応援し続ける人になっていきます。うん、で、この、安倍政権の、特に第二次安倍政権になって以降は、うん、なおのことを、その、安倍政権の政策に対して、すごく後押ししたり、
うんうん、
あるいは意見を与えたりっていう立場になっていて、で、安倍政権の中で、警察官僚がかなり重要な地位を占めていく。杉田官房副長官っていう人が、うんうんうん、安倍政権、第二次安倍政権でずっとほぼ最後までいて、菅政権の途中までもういるんですけど、で、その人がすごく、内政に関する、政策をどんどん進めていくんですけど、その人をどうも入れ込んだのも、笠井さんだというのが書かれてて、で、杉田さんは、もともと公安警察なんですね、うん。で、公安警察ってのは何かっていうと、まあ、思想犯と戦う人。つまり、労働組合の対処の中で、公安警察とかとすごく仲良くなっていくんですよ。この笠井さんっていう人が。で、それが、後々の安倍政権にどうも繋がっていったんじゃないか、みたいな話。なるほどね。で、それが、その、特に繋がってくるのが、今の官邸にも、だから、経産省とかとも近いんですよね。うんうんうんうん、その笠井さん自身は。なので、安倍内閣のその、安倍さんの、秘書官をやってた、 今井さん。今井さんとかもそうだし、今の、秘書官をやってる、島田さんっていう人もそうだし、
はい、
それから今の官邸の官房副長官にいる、栗生さんっていうのも警察官僚だったりっていうところで、そのかなりそのこの笠井さんの人脈が今の政権に安倍政権、菅政権、そして岸田政権にもどんどんつながっているんじゃないかっていうような話をこれが書かれていると。で、その関係者の子供たちがかなり、JR 東海の社員になっているみたいな話とかもあったりとかして、結構その読み物としてすごく面白かったっていう感じですね。だから一人の財界人が、時の政治家とつながりながら、日本の政策を動かしてきたり、まあそれがいいことなのか悪いことなのかっていうことも含めて、知るにはいい本だったなというふうに思いますし、この人だから、あと、あれですね、今、愛知県であのトヨタとか JR 東海を中心に作った、あの、中高一貫の全寮制男子校があるんですよ。海洋学園っていう、海洋中等教育学校かっていう、イギリスのイートン校っていう男子校を、あの、名門の男子校をエリート養成の、をモデルに、男子校を作って、日本のエリートを教育するっていう。
うん、
だから教育にもすごく、あの、意見がある。まあ、それが良き悪きは別にしてっていうのもあったりとかっていうのもあって、この本は非常に分厚い本なんですけれど、
うん、
あの、読んで面白かったということで、はい。
実物が今手元に。
実物が手元に。
なるほど。
はい。面白かった。
僕はだから琉球大学時代に角丸派と喧嘩してた時期がありましてですね。それでそのね、その角丸派と JR
東日本ね。
の関係みたいなのをちょっと調べたりした時期があったんですが、ちょっと前に YouTube で JR 無法地帯という20分ぐらいの番組を見つけまして、これ何かっていうと、まあ、国鉄が JR になるんですけども、国鉄の労働組合、国労っていうのを JR がなってからも国労の組織は続いていて、それとは別にその体制、その JR の、 あの本体経営側に近い立場の、JR 東労組、東労組っていうのが、あの並行して走ってた時期があって、でその時にその、まあ、基本的にその新入社員は JR 東労組の方に入るんだけれども、それに納得できなくって、その国労の方に入った新入社員が東労組のメンバーに連れ去られるってみたいなドキュメンタリーがですね、未だに YouTube に上がってたのを見つけて、これ結構衝撃だったので、これまたシェアしておきますね。
これあのその JR 東との関わり、それも実は載ってて、
あ、そうですね、
あの特にその JR 東労組、昔道労って言ってたんですけど、あの道労っていうのがその角丸系の労働組合で、でそこのトップだったのが松崎さんっていう人なんですけど、その松崎さんって人が、角丸の事実上ナンバー2と呼ばれてた人でっていう話とかもこれに載っていて、でそこの人の付き合い方、最初は割と仲良くしてたんだけど、最終的にはあいつは角丸だからって言って切っていくっていう話とか、そうすると JR 角丸系の労働組合は JR 東だけになるんですよね。まあ厳密に言うと東と、貨物か、あと北海道が割と角丸系の労働組合になるんですけど、JR 東海はそこを切っていくんですね。でそれとは別に JR、総連っていうのが角丸系で、JR 連合っていうのができて、JR 連合っていうのはまた別な体制労働組合なんですけど、みたいな、そういう話で多分一回できるぐらい。
長崎さんの眉間にシワが飛んで、
はい。
わ
からなくなっちゃう。
はい。だ経営よりか、実際労働者側なのか、あるいは過激にやるか、穏健にやるかとか、っていうところ。でもそれが最終的にその JR 西日本とかだと、福知山線の事故とかにも実は繋がるんじゃないかっていう話とか、そういうのにも関わってくるという、かなり大きなところにもその笠井さんは関わっていたという。まあ、それだけで本当1回というか3回か4回できるぐらいな感じで、それに関してはあの、牧久さんっていう人が、その国鉄化と、その三人衆と国鉄解体と、角丸とかの話について結構詳しい本をたくさん書いているので、うん、その本とも合わせて読んでいくと、より立体的になるかなという 感じですね。あと、それこそ JR 東日本労組と角丸のつながりを書いたマングローブっていう本だとか、
うん、
結構参考図書はいっぱいあって、それとかを僕は読んでたので、なおのことこっちは面白かったという感じです。それなくてもでも全然楽しいっていうか、面白く読める。やっぱ森さんの文章面白いので、
ちょっと気になる、
はい、
はい。
ということでした。
はい。します。
今日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する街裏ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。